エレクトロニクス専門家のトロイです。スージーさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トロイさん、AI 半導体を取り巻く環境は、相変わらずものすごいスピードで変化していますね。
そうですね。今週も数多くのニュースが報じられました。主要な動きとしては、ASMPT が先進パッケージング技術諮問委員会を設立し、AI 時代のイノベーションを加速しています。KLA の先進パッケージング事業は急成長し、2026年度には13億ドル超の収益が見込まれています。CEALITY は1マイクロメートルピッチの D2 ウェハーハイブリッドボンディングを実証し、AI ハードウェアのボトルネック解消に貢献しています。アプライドマテリアルズは過去最高の売上を達成し、AI 向け先進パッケージング事業が 50% 以上加速。アムコーテクノロジーがアリゾナ州に土地を追加確保し、米国内の先進パッケージング能力を拡大します。ハイウィンとクアルコムがパネルレベル半導体パッケージングにエッジ AI を統合し、生産精度とスループットを向上。グローバルファウンドリーズはチップス法支援で丸太工場の生産能力を3倍に増強し、2028年末までに年間150万ウェハー生産を目指します。ハイブリッドボンディング技術が 3D 集積化の新境地を開き、AI アクセラレーターとチップレット設計を推進。サムスンエレクトロニクスはベトナムに15億ドルを投じ半導体テスト施設を建設し、AI チップ需要の急増に対応します。マーベルが業界初の 102.4TBps AI スイッチを発表し、AI データセンターネットワークの帯域幅を倍増させます。クレドはダストフォトニクス買収を完了し、コパッケージドオプティクスソリューションを強化しました。フラウンフォーファー IPMS はウェハーレベルで高密度チップレットシステムを開発。AI HPC 向け集積度を向上させます。サムスンは来年にも物理 AI チップレットプラットフォームを立ち上げ、AI 推論、インフラを加速する可能性。シノプシスはサムスンファウンドリーの最新プロセスを活用し、AI、マルチ台設計の電力と性能を向上させています。ケーデンスとサムスンファウンドリーは2ナノメートルおよび 3DIC 協業を進化させ、AI インフラ需要に対応。IEEE ECTC 2026 では、AI HPC のスケーラビリティ限界を再定義するパッケージング技術が注目されました。シンガポール半導体テスト装置市場は2033年までに 3.1 億ドル規模へ成長、年平均 7.8% 成長と予測されています。中国清華大学はファーウェイ、ロジックホールディング、アーキテクチャ向け 3D チップ設計ツールを開発しました。そして、2026 IEEE ECTC プログラムでは、3D 統合やハイブリッドボンディングなど先進パッケージングの最新研究が発表されています。
うわあ、今週もたくさんのニュースがありましたね。AI 関連のキーワードが目白押しですが、今週は特にどんな視点で深掘りしていくんですか？
はい。今回は AI チップの性能を左右する先進パッケージング技術に焦点を当て、特にそのボトルネックとなっている部分と、それを解決するための各社の取り組み、そして最新の技術動向に注目していきたいと思います。
なるほど。AI の進化の裏側にある、半導体跡工程の最前線に迫るわけですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは何ですか？
はい。最初に注目するのは、TSMC の高オスパッケージング容量に関するニュースです。AI チップの進化を阻む最も深刻なボトルネックとして、高オス容量の不足が浮上していると報じられました。
高オス容量がボトルネックですか？それは具体的にどういうことなんでしょう？
高オスは、NVIDIA の AI アクセラレーターに不可欠なパッケージング技術で、GPU と HBM をシリコンインターポーザー上に配置します。この製造プロセスで特にプラズマ処理や薄膜体積の工程に高度な技術と長時間の処理が必要で、生産能力の迅速なスケーリングを制限しているんです。
なるほど。いくら AI チップの需要が高まっても、そのパッケージングが追いつかないと、市場に出回らないということなんですね。今後の見通しはどうですか？
TSMC は2026年末までに生産能力を約4倍に拡大する計画ですが、NVIDIA の次世代ブラックウェルなど、需要は供給を上回り続ける見込みです。この状況が AI 産業にとって重大なサプライチェーン制約となっています。
これは AI の普及に大きく影響しそうな問題ですね。続いてのニュースは何ですか？
次はサムスンエレクトロニクスが業界初の12層 HBM4E のサンプル出荷を開始したというニュースです。これは HBM4 と比較してエネルギー効率を 16%、熱抵抗特性を 14% 以上改善しています。
12層の HBM4E ですか。性能が大幅に向上しているようですが、これが AI チップにどう影響するんですか？
HBM は AI アクセラレーターの中核コンポーネントであり、その性能向上が AI チップ全体の処理能力を大きく左右します。今回の改善で、スタックあたり最大 3.6TB/秒のメモリ帯域幅を提供でき、電力効率と熱管理が向上するため、より高速でエネルギー効率の高い AI ソリューションが実現します。
それは AI データセンターの運用コスト削減にもつながりそうですね。サムスンの HBM 市場での競争力はどうなりますか？
SK ハイニックスが HBM3E で先行していますが、サムスンの HBM4E 出荷開始は市場での競争を激化させ、同社が先進メモリ分野でのリーダーシップを取り戻すための重要な試みとなります。
HBM の進化も加速しているんですね。トロイさん、次はどんなニュースですか？
HBM の話題をさらに深掘りしましょう。SK グループ会長が NVIDIA や TSMC と AI 同盟を進化させ、次世代 HBM と先進パッケージングの協力拡大を図ると報じられました。
これは非常に興味深い動きですね。主要なプレイヤーが連携を強化することで、HBM の技術はどう進化していくんですか？
SK ハイニックスは HBM4 の開発で、TSMC の先進的な12ナノメートルベース台技術と自社の 1BDRAM プロセスを組み合わせることで、カスタム AI メモリ市場での競争優位性を確立しようとしています。この技術提携により、複雑な 3D スタッキングや先進パッケージングの課題を共同で解決し、AI チップセット全体の効率と性能を向上させることを目指します。
なるほど。サプライチェーン全体での協力が、より高性能な HBM を生み出す鍵になるわけですね。この同盟は、今後の AI 半導体市場にどんな影響を与えそうですか？
この連携は、AI チップの性能限界をさらに押し広げ、より大規模で複雑な AI モデルの実現を可能にします。また、AI チップの供給ボトルネックを緩和し、AI 産業の継続的な成長と進化を支援する上で不可欠な要素となると期待されています。
企業間の戦略的な提携が技術革新のスピードを加速させているんですね。続いてはどんな技術動向が注目されていますか？
次は iMEC と EV グループが200ナノメートルピッチのウェハー対ウェハーハイブリッドボンディングで世界最高のオーバーレイ精度を達成したというニュースです。
ウェハー対ウェハーハイブリッドボンディングで世界最高の精度ですか？これは 3D 集積化にとってどれくらいすごいことなんですか？
はい。これは次世代の 3D 集積化、特にロジック対ロジックやメモリ対ロジックのティアスタッキングを実現する上で画期的な進歩です。サブミクロンピッチでの同時同管及び3化物間のボンディングを可能にし、従来のパッケージングより劇的に微細な相互接続ピッチと、非正容量やインダクタンスの削減を実現します。
それはつまり、AI アクセラレーターやチップレットプラットフォームにとって、非常に重要な技術になるということですね。今後の応用はどうなるんでしょうか？
相互接続経路の短縮はデータ転送速度を大幅に向上させ、消費電力を削減するため、次世代の AI ハードウェアおよび HPC システムの性能とエネルギー効率に革命をもたらすでしょう。
高精度なボンディング技術が AI チップの性能向上を支える基盤になるんですね。トロイさん、次にインテルに関する興味深いニュースがあると聞きましたが。
はい。インテルがインドにガラスコア基板製造施設を建設する計画を進めているというニュースです。約33億ドルを投じて先進パッケージング用のガラスコア基板を製造します。
ガラスコア基板ですか？これまでの基板とどう違うんですか？
ガラスコア基板は、従来の有機基板よりも優れた電気的特性、熱的安定性、および寸法安定性を提供します。これにより、より大きなパッケージサイズ、より微細な相互接続、および低処理を可能にし、AI や HPC のヘテロジニアスインテグレーションにおけるスケーラビリティのボトルネックを解消します。
なるほど。AI チップの大型化と高性能化に対応できる新しい基盤材料なんですね。インテルのこの投資はどんな狙いがあるんでしょうか。
これは AI および HPC アプリケーション向けの次世代パッケージング技術の供給能力を強化することが目的です。インテルは2030年までに単一パッケージ内で1兆個のトランジスタを統合するという目標を掲げており、この目標達成に貢献する重要な一歩となります。
ガラスコア基板が半導体の未来を大きく変えるかもしれませんね。インテルは他にも動きがあるんですか？
はい。インテルはファウンドリ事業復活のため、大規模な先進パッケージング投資を行っており、特に独自の EMIB 能力拡張が鍵だと報じられています。
EMIB ですか？ TSMC のコーオスと並ぶ技術なんですよね。
その通りです。EMIB は大規模なシリコンインターポーザーを使わずに、高密度相互接続を可能にし、パッケージ内のデータ伝送におけるエネルギー損失を削減します。フォベロスは 3D でチップレットを垂直統合し、フォベロスダイレクトはハイブリッドボンディング技術で相互接続密度とエネルギー効率をさらに高めます。これらの技術は TSMC のコーオスと並ぶ、あるいはそれ以上の代替技術として注目されています。
それは Google や Amazon のようなハイパースケーラーからの関心を集めるというのも納得です。この投資はインテルにとってどんな意味を持つんでしょうか？
この大規模な先進パッケージング投資は、AI 時代の主要なファウンドリとして競争力を回復するための重要な戦略です。より多くの外部顧客を獲得し、半導体サプライチェーン全体のレジリエンスと技術革新を推進する上で不可欠な要素となるでしょう。
インテルがファウンドリ市場で再び存在感を示すために、パッケージング技術に力を入れているのがよくわかります。トロイさん、次は AMD の大きな投資のニュースですね。
はい。AMD が台湾エコシステムに100億ドル以上を投資し、AI インフラと先進パッケージング製造を強化すると発表しました。
100億ドル以上ですか？すごい規模ですね。この投資は AMD の AI チップに具体的にどう影響するんですか？
この投資は、AMD のチップレットアーキテクチャの推進、高帯域幅メモリ統合能力の強化、そして 3D ハイブリッドボンディング技術の開発を進めるものです。台湾の OSAT 企業である AS テクノロジーホールディングや SPIL と協力し、FEB という次世代のウェハーベース2-5D ブリッジ相互接続技術の開発と認定を進めることで、AI 半導体供給のボトルネックを緩和する狙いです。
AMD も AI チップの供給ボトルネック解消に向けて積極的に動いているんですね。この投資は台湾の半導体産業にどんな影響を与えますか？
台湾は世界の半導体サプライチェーンの中心であり、この地域への投資は、AMD が戦略的な供給網を確保し、技術革新を加速するために不可欠です。台湾の半導体産業をさらに強化し、グローバルな AI サプライチェーンにおける安定性とイノベーションを促進することが期待されます。
各社が台湾に投資を集中している背景には、こうした戦略があるんですね。最後のニュースはどんな話題ですか？
最後はダウがコンピュテックス台北2026で次世代 AI 熱管理技術を展示したというニュースです。400G 超の光トランシーバーに対応する熱界面材料などを紹介しました。
AI サーバーはものすごく熱を発すると聞きますから、熱管理はすごく重要ですよね。DAO の技術はどんな特徴があるんですか？
はい。AI プロセッサ、パワーモジュール、光トランシーバーなどの高性能コンポーネントからの熱を効果的に放散する熱界面材料、シリコーン熱伝導接着剤、風刺剤、およびシリコーンホットメルト技術を展示しました。特にシリコーンホットメルト技術は、パッケージの反りを最小限に抑えつつ、大型で複雑なモールディングプロセスをサポートし、熱関連の課題を解決する上で重要な役割を果たします。
チップの寿命を伸ばすためにも、なくてはならない技術ですね。この熱管理技術は、今後の AI データセンターにどう貢献していくんでしょうか。
これらの革新的な熱管理材料は、AI および HPC システムの性能向上と信頼性確保において中心的な役割を果たします。特に、コパッケージドオプティクスのような光と電子の統合が進む中で、データセンターの帯域幅とエネルギー効率の課題に対応するために不可欠となります。
AI の進化は、 さまざまな周辺技術の発展も促しているんですね。
今週は AI チップの性能を左右する先進パッケージング技術のボトルネック、そしてそれを解消するための HBM の進化、ハイブリッドボンディングの高精度化、ガラスコア基板のような新素材の登場、そして熱管理技術の重要性が浮き彫りになりました。主要な半導体企業や研究機関が技術提携や大規模な投資を通じてこの課題に積極的に取り組んでいることが明確に示された1週間だったと言えるでしょう。
はい、 AI チップの需要が爆発的に伸びる中、後工程の技術革新がその成長を支える鍵になっていることを改めて感じました。今後も各社の動向に注目していきたいですね。トロイさん、今週も詳しい解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。